ゆうゆうの日本語ポッドキャスト。はい、皆さんこんにちは。ゆうゆうの日本語ポッドキャストのお時間です。皆さん元気にしていますでしょうか。今日は2024年の5月13日月曜日にこのポッドキャストを撮っています。ということで、先週の金曜日は5月10日だったということで母の日でしたね。国によっては5月第2日曜日に、母の日があるところもあるので、ね、先週は母の日ウィークだったんじゃないでしょうか。皆さんの国では母の日って、ね、ちゃんとお祝いするかな。あんまりこうみんながやるアクティビティじゃないかな。どうでしょうね。はい、僕の今住んでるねメキシコでは母の日っていうのはもうこう一大イベント、もう本当に一年の中でも大きいイベントの一つで、やっぱね、前回っていうか前々回かな、ポッドキャストでも撮ったんですけども、ラテンアメリカの国っていうのはお母さん文化が強い国で、本当にねお母さんを大切にするお母さんが強い国なので、もちろん母の日っていうのもすごく大事にしている。うん、それこそレストランなんかね母の日になると予約でいっぱいになりますし、ショッピングモールなんか行くとね母の日のプレゼントを買いに来ている人たちでいっぱいになったりとか、うん、するわけですよ。であと素敵だなって思うのが花屋さんですね。花屋さんに人が並んでいて、ね、これからお母さんの、ね、母の日パーティーが、ね、それぞれの家であるんでしょうね。そこで花束を買って、ね、その車に乗っていろんなところに皆さん向かっていました。うん、僕もね、ニディアさんのお母さんの母の日パーティーに参加しまして、ニディアさんのお姉さんのお家に行ってきたんですけども、やっぱこう車走らせてねこう、まあ、お姉さんの家のある集合住宅街のところに行くと、やっぱ周りの人たちもねパーティーやってるんですよ。なんか外を歩いているとその、ね、道の方に音楽が聞こえてきたり、家族がお話ししている声が聞こえてきたり、笑い声が聞こえてきたり、いやーなんか素敵だなって思う母の日でした。うん、ぜひぜひねこれを機会に、自分のお母さんにもメッセージをね、いつもありがとうございますっていう一言言うことも大事なのかなと思います。はい、そんなこんなね、週末を過ごした僕なんですけども、今ね前回のポッドキャストと同じなんだけど暑いんですよ。うん、一日の最高気温が40度近く、まで上がっていて、で暑いとですね水がなくなってしまうんですよ。ただでさえメキシコって、だいたい10月11月ぐらいから、まあ、翌年次の年の5月ぐらいまで雨が降らない寒気っていうのが、まあ、続くわけなんですよ。で雨が降らない、そして寒気の終わり5月っていうのは1年で一番暑い月になるので、もう水がただでさえない、そして暑いということで、もうね水道の水がほとんど出ない状態。そうなのでシャワー浴びるのが大変なんですよ。日によってはシャワーが出ないので、外にあるなんていうのかな、井戸水っていうんですかね、その水道のこうフィルターを通していない、もうそのまんまの水が出てくる水道があるんですよ。井戸水が出てくる水道があるので、そこにね水を入れて、そこの水をバケツに入れて、ね、大きいなんかボトルみたいなのに入れて、その水で頭を洗ったり体を洗ったりしているんですけども、まあ大変ですよね。日本じゃありえないような状況なんですけど、まあ、こういう大変な時に大事にしている考え方があって、それがありがとうですね。皆さんありがとうっていうひらが、まあ、言葉はもちろん知っていると思うんですけど、ありがとうって漢字で書くと難しいがある、まあ、ありがとうのありはあります。そしてがとうっていうのはがたしっていう言葉から来ていて、意味は難しい、ね、ありがとうって漢字で書くとある難しいって書くんですよ。まあ、これどういうことかっていうと、人間っていうのは大変なシチュエーションとか、ね、難しいことがあると成長ができたり、いつもね感じていない感謝の気持ちを感じることができるということで、まあ、大変なシチュエーションにありがとうを言おうと、感謝しようと、そしてその成長していくっていう、まあ、そういう言葉なんですよね。で例えば英語のサンクスとか、ね、スペイン語のグラシアスっていうのは多分こう恵みっていうね、神様から何かプレゼントがあって、それにありがとうっていう感謝 なのでこうそれこそメキシコ人だったりにね、そのスペイン語の、まあ、グラシアスっていうのをアクションでしたらどういうふうなこうジェスチャーになりますかって聞くと、両手をね隣にこう両手を脇に置いてね、手のひらを、空の方に向けてね、ありがとうグラシアスっていう感じですよね。日本だと、合掌ですね。手の前に、あ、違う、体の前に手をこう合わせてパチンとして、でお辞儀をする、ありがとうと。まあ、なのでね、こういう水がないっていうシチュエーションに対してやだな、辛いなって思うこともできるんですが、まあ、そこは一つね、こうありがたいなと、こういうシチュエーションがあるから水って大事だなとか、もしねこう当たり前に水があるシチュエーションで生活するときに、まあ、すごくこう毎日感謝できる、なんかこう人間が強くなるような、なんかそういうね言葉だと思いますので、もし皆さんも今大変な状況に置かれていたら、あ、大変だって思うことも大事なんですけども、そこは一つね、ありがたいなと、難しいことがあるからここは一つ成長できるんじゃないかと思って、ありがとうと心の中で言って毎日生活を送ってみると幸せな毎日を送れるかもしれませんね。ということで、まあ、今回のポッドキャストやっていきたいと思うんですけども、まず最初に使えない日本語から言ってみたいと思います。それではよろしくお願いします。
ゆうゆうのゆうゆうのゆうゆうの
日本語ポッドキャスト、
使えない日本語。
はい、ということで使えない日本語のコーナーです。こちらでは普段あんまり使えないんですけど面白い日本語を紹介するコーナーです。今回の使えない日本語はヘタッピです。ヘタッピ、聞いたことありますか？下手っていう言葉はね、多分日本語を勉強している人なら誰でも聞いたことがあると思います。上手の反対ですね。例えば料理が下手、サッカーが下手、ね、泳ぐのが下手、何かアビリティがないことを下手と言いますよね。で、下手っていう言葉は多分日本語の勉強をした時は誰かに使わない方がいいですよと、自分に使う言葉であって、誰かの低いアビリティをバカにするために使うものではないっていうね言葉なんですけども、まあ、なんか下手っていう言葉はすごくこう短いですし冷たい雰囲気がありますよね。でこういう言葉にいろんなねデコレーションをつけることができるのが日本語の面白いところなんじゃないかなって思います。ちなみにね、下手は下手っぽい、ピをつけるとまあなんか下手な人みたいな意味になるんですが、このピっていうのが可愛いのでそんなに強く聞こえないのかなと思います。で例えば、友達と一緒に料理を作っています。で友達が野菜を切るのがあまり上手じゃないと、時間がかかってしまう、ね、A 君下手って言うとやっぱその場の雰囲気が良くならない、悪くなってしまうので、 A 君下手っぴーとかって言うとちょっと可愛く聞こえて、こう冗談みたいに言えるんじゃないかなと思います。同じ下手でもそのつける言葉によって印象は大きく変わって、下手クソっていう言葉もありますね。このクソっていうのはまあうんちですよね。はい、下手クソっていう風にね、僕はこう高校時代に、ね、水泳とかをやっていて、よく先輩とかコーチに怒鳴られたわけなんですけども、このクソっていう言葉が持っているこう印象ですかねっていうのはやっぱうんちから来ているので、あんまり綺麗なものではないっていうね。なので僕はなんかできるだけ普段はそのクソっていう言葉をこう使わないようにはね気をつけてはいるんですよ。特に初めて会った人とか、フォーマルな印象を与えたい時とかにクソっていうのを言うと良くないなと。なあ、まあもちろん YouTube で使うね、ポッドキャストではあんまり使わないようにしていますし、やっぱり日本語っ まあ、話す言葉っていうのは僕は服に近いと思うんですよ、ね、服装ありますよね。 T シャツを着ていたりシャツを着ていたり、まあ、いろんなものを着ますけども、もちろん綺麗な服を着たりおしゃれな服を着ると印象が良くなりますよね。かっこいいだったりとか、ね、かわいいだったりとか綺麗だったりとかクールだったりとか、それと同じようにやっぱ話す言葉でその人の印象っていうのも変わると思うんですよね。ではそこでね、その下手くそっていうのか下手っぴっていうのかによってその人が持つ優しさとか柔らかさっていうのがね、変わってくると思いますので、まあできるだけね綺麗な言葉だったりとか優しい言葉を使って日本語の会話をするといいんじゃないかなと思って、まあ、今回は下手っぴっていうね言葉を紹介しました。まあ面白いなと思ったらぜひぜひノートにメモをして、まあ、明日から使ってみてください。まあ下手っていうのは言わない方がいいんですけどね。もし言っちゃう場合は下手くそではなく下手っぴって言ってみるといいと思います。以上、使えない日本語でした。はい、ということでメインテーマやっていきたいと思います。映画の紹介です。先々週の日曜日にですね、 YouTube を見ていたら僕がずっと昔から見たかった映画が見つかりまして、で YouTube 内で映画を買ってみたんですけど、その映画が犬王っていう映画です。あのね、僕ここ5年で見たアニメーションの中で一番面白かった、ここ10年でも本当にトップ3に入るぐらい最高のアニメーション映画だったと思います。はい、で本当にね、皆さんに見てもらいたい、ね、こういうポッドキャストを聞いてくださっている人は日本文化に興味がある人たちだと思うので、そういう人にこそ見てもらいたい映画ということで、今回は映画の紹介をしていきたいと思います。はい、この犬王なんですけども、映画のジャンルでいうとアニメーションミュージカル映画になります。はい、2022年なので今から約2年前の映画で、カナダとかスペインとかイタリアとかのその映画コンクールで賞をもらうっていう、かなりインターナショナルな、そしてもちろん日本の国内の映画のまあイベントでも賞をもらうことができましたっていうね、まあ本当に素晴らしい映画なんですけども、あらすじを言うとですね、能っていう日本の伝統劇、はい、劇ですね、はい、なんかなんでしょうね、劇、バレエとかも一つ劇ですよね。みんなの前で踊って歌ってみたいなね、それこそミュージカルもそうですよね。能っていうものがあるんですよ。でそれを新しいスタイルで広めようとした2人の男のお話なんですね。で1人は琵琶法師っていう、まあ、昔のギターを弾く人で、もう一人は、まあ、踊れるダンサー、ね、このダンサーとそのギタリスト、ね、まあ、琵琶法師っていうギタリスト2人で力を合わせて新しいスタイルの日本の古い劇をこうね作っていたと。でこれ実話で、まあ、時代背景で言うとだいたい1300年の終わりだから1400年頃のお話なので、今から約600年以上も前の昔の話を、まあ、今回アニメーションでやっているということで、アニメーションミュージカル歴史映画になるわけなんですよ。はい、まあその映画なんですけども、まあ、今回は3つのテーマに分けてこうおすすめポイントといいますか、面白いポイントを皆さんにお話ししていきたいなと思います。はい、まず1つ目はアニメーションと作画、2つ目は音楽、3つ目は歴史になります。まあ、1つ目のねアニメーションと作画っていうところからお話ししていきたいなと思うんですが、まず作画の方から。作画っていうのは、作るの漢字と映画の画、はい、この2つの漢字で作画っていうんですが、 つまりアニメーションの中の絵が綺麗ですよっていうお話です。うん、皆さんがアニメって聞くと多分ね、こう目が大きくてね、可愛い絵をイメージすると思うんですよ。うん、多分聞いたことある人いると思うんですが、日本のアニメーションキャラクターっていうのは、基本的には猫の顔をベースにしてデザインを作ってるんですね。だから猫っていうと、猫目が大きくてクリッとしていて、ね、鼻が小さくて、で口が大きい、まあまあ大きいみたいなね。なので、そういう可愛い絵のアニメが多いんですが、今回のこの犬王に関してはかなりリアルです。うん、人間らしい顔、人間らしい体なので、可愛いキャラクターとかかっこいいキャラクターは全くいません。すごくリアル。うん、そこがねやっぱいいかなと思います。はい。で、その人間一人一人がすごく人間らしくていいなって思うポイントがありまして、その主人公の男の子なんですけども、大人になった時にね、ヒゲが生えるんですよ。もちろん、まあ大人の男ですからヒゲは生えます。で、歯なんですけど、歯が綺麗じゃないんですよ。これすごくリアルだな、本当にこう歴史のアニメーションを作ろうと思ったんだなって思ったのが、もちろん600年ぐらい前のお話なので、歯を磨く習慣っていうのがあまりないわけですよね。なので、こう歯もちょっと汚くて、で歯並びって言ってね、その綺麗にこう歯が並んでないわけですよ。ちょっとガタガタになったりで、まあおじいちゃんになっていくと、こう歯が落ちていってしまう。うん、そういうこう人間のなんていうんですかね、汚さって言っていいのかどうかわからないんですけども、そういう綺麗じゃないポイントっていうのもしっかりリアルに出しているので、非常にね、なんていうのかな、アニメを見ている感覚ではないと思います。うん、このねポッドキャストを聞いてくださっている人の中には、あんまりアニメってちょっと苦手なんだよな、なんかこう、ね、それこそアニメ好きでオタクのイメージがある、なんかアートとして見れない、映画として見れないっていう人多いと思うんですが、そういう人にこそ見てもらいたいアニメーション映画になっているんじゃないかなと思います。はい。そしてもちろんアニメーションなので、アニメーションがいいんですよ。で、そのまず何がいいかっていうと、まあ、体の動きですね。で、体の動きなんですが、踊りと演奏、ここがね見るポイントなんじゃないかなって思います。やっぱりアニメって言うと、なんか魔法だったりスペシャルパワーだったりとか、バトルだったりとか、だからそういうものにフォーカスがいってしまうんですが、この犬王っていうのは本当にあった歴史のお話なので、そういう派手なアクションっていうのはあまりないんですよ。でも一つ一つの動きが洗練されている、もう綺麗によく考えられていて、よく作られている、洗練されているんですよ。はい。なので、まあ、その一つのね動きを見てみると面白いなって思うのと、あとですね、自然風景のアニメーションがすごく綺麗なんですね。やっぱ日本といえば自然で、夕方の景色だったり夜の景色、昼間の景色、そしてお寺の周りの自然ね、街の中の音、そういうものがすごくアートとして作られているんですよね。なんていうのかな、その映画ってね、リアルのこれ実写っていうんですけど、もう本当にこうカメラで撮った映画っていうのは本当にリアルを見ることができるんですけど、アニメーションっていうのは表現の仕方っていうのが僕無限にあると思うんですよ。つまり終わりがない、表現の方法、エクスプレッションの方法が何通りもある。なのですごくリアルなんだけど、でも実際にはありえないぐらいのその動きだったりとか色だったりとか、その風景のそのなんていうのかな、雰囲気をこううまく作っているんじゃないかな。はい。なのでこの自然と演奏っていうのに注目して、このアニメーション楽しんでもらえるといいかなと思います。はい。そして 2ポイント目は音楽です。さっきも言ったんですけど、ミュージカル映画になっていますので、これ歌っていうのがすごくポイントなわけなんですよ。で、主人公のダンサーも踊りながら歌うんですよね。で、そのダンサーの今回この映画の声優をやっている人は、プロの歌手の方が声優をやってるんですよ。なので、そのアニメの声を出すプロフェッショナルではなく、歌のプロフェッショナルが声優をやっているので、歌の迫力が半端ないです。はい、誰がやっているかっていうと、女王蜂っていう、バンドになるのかな、のアブちゃんっていう方がやってます。はい、すごくね、力強い歌を歌う方なんですよ。なんていうのかな、ワイルドなんだけど、こう女性っぽさがあるワイルドさなんですね。なんか、おーYeah, yeah, yeah, ha, みたいなのではなく、なんかこう僕ぐらいの声のトーンで、うーみたいな感じで歌うんですよ。うまく伝わってるかな。なんだけどかっこいいんですよ。で、それがこの能っていうそのものとうまくミックスされていて、この歌を聴くだけでも価値のある映画になるんじゃないかなと思います。ちなみにね、アブちゃんっていう方は、今ね、海外の人だったら誰でも知っている、音楽の YouTube チャンネルファーストテイクにも何度も出ている有名な歌手なので、まあ映画を見る前にどういう歌い方をする人なのか、その人の歌声が好きかどうかっていうのは一回ファーストテイクを見てから、映画をね、レンタルするかしないか決めてみてもいいんじゃないでしょうか。はい、そして今回のミュージカルなんですけども、テーマはロックです。やっぱりこう昔の映画なのでね、楽器もそんなロックのものは本当はないんですが、エレキギターとかの音も入るし、太鼓の音とかも入るし、ベースの音とかも入る。で、そのロックっていうのの、そのテーマ、一つテーマになっているのがですね、やっぱりこう現実とかこう社会に対してこう戦う、こう道をそれていく、反抗するねっていう、やっぱメッセージ性があるものって僕ロックだと思うんですけど、そのロックをあえて選んでいるっていうのがすごく面白くて、うん、その後でも話すんですが、その今回のこの犬王っていうのの、その能っていう劇で使われているテーマが平家物語っていう昔のお話なんですよ。で、そのお話をそのロック調に歌いながら、その皆さんにそれを伝えるっていうスタイルをとっているんですね。で、その平家物語っていうストーリー自体がもう今はない、もう今はなくなってしまった侍の強かったファミリーについてのお話なんですよ。で、もうそのファミリーは今の日本にはほとんど生きていない。で、もう一つ勝った方のファミリーが今日本をコントロールしている。でも負けたファミリーにも実は言いたいことがあるんだ、歴史があったんだっていうのを、まあ、今回このアブちゃんの力強い声でロックで表現しているっていうのがロックだなと思うんですよ。で、なんかロックって皆さんが聞くと、なんかギターでこうジャーンチュチュチャンチュチュチュチャンチュチュチュチュみたいなイメージがあるんですが、いろんなタイプのロックがあります。うん、なんか最初はちょっとこうカジュアルロックっぽくて、なんていうのかな、こう若い人が聞きそうなちょっとラップな感じで、イエーイエーイエーイエーみたいな感じのロックから始まり、2曲目はWe Will Rock You みたいな、ダンダンチャダンダンチャダンダンチャっていうリズムに合わせて、その歴史の物語をロック調に語っていく。で、最後はなんだっけな、僕あんまりねロック詳しくないんですけど、同じ、あとクイーンのさ、なんだっけ、ボヘミアンなんとかじゃなくて、名前忘れちゃった、うん、ママテテレレレレテテテテテテテテテテテテってやつ、なんて言うんだっけね、あの ああいう感じのなんかこうエレガントで綺麗なパートもあるしロックもあるしっていう一つの曲でいろんなタイプのメロディーが流れる感じの曲でその昔のお話をするっていうところもあるんですよ。なのでいろんなロックと日本の歴史が一緒に楽しめちゃうっていうめちゃくちゃお得感のあるあの映画になってるんじゃないかなって思います。はい、ということであの音楽っていうのにも注目してあのこの犬を楽しめたらいいんじゃないかなと思います。はい、そして最後になるんですけども歴史です。この映画はもう本当に歴史がもう 95% ぐらいメインになってくるので逆に言うと見る人を選ぶ映画なのかなって思う。歴史が分かってないとこの映画の面白さっていうのは多分 30% くらいしか分からない。でも歴史が分かってこの映画を見るとすっごく面白い。うん、歴史背景で言うと、1185年から1400年、まあ、約200年ぐらいの歴史がフォーカスされているんですよ。でさっきも言ったんですがこの平家物語っていうのが一つキーになってきます。はい、この平家物語っていうのは何かっていうとこの1185年に終わった日本の大きな戦争で日本の侍っていうのは2つのファミリーに分かれていたんですね。平氏っていうファミリーと源氏っていうファミリーがいました。で最初はこの平氏っていう、まあ、平家っていうファミリーですね、あの平家が日本をコントロールしていたんですよ。でもその平家がまあなんていうのかなこう俺たち最強みたいなもう俺たちの敵いないよねってか俺たちのファミリーじゃないやつって人間なのみたいな感じで調子に乗っていて、でその後源氏っていうもう一個のファミリーに戦いでいっぱい負けてで最後に滅ぼされてしまったねっていうね、全員殺されてしまう、まあ、全員ではないんですけど、まあ、倒されてしまったっていうお話なんですよ。でそれをあのこの戦いがどういうふうに行われていってでその平家物語っていうね一応物語になってるのでそれが分かってると面白いかなと思います。はい、であとそのもう一つね 2つ目のポイントはこの琵琶法師と能っていうそういうあのテーマで話していきたいと思うんですがこの平家物語ってね、さっきも言ったその2つのファミリーのね大きな戦いを、まあ、表現している物語があるんですがこれ実は誰が書いたかわからないんですよ。作者がいないんです、ね、シェイクスピアさんっていうこう作者がいて本を書いたわけではなくなぜか知らないけどそういう物語があると。でこれなんでかっていうとこの琵琶法師っていうお坊さんなんだけど歌を歌ってあの昔のギターを弾くことができる人がいてその人たちがその源平の合戦ですねあの平氏と源氏の戦いのストーリーをこう歌にして次の世代次の世代次のジェネレーションへこう伝えていってで今物語が残っている。うん、口伝なんて言いますけども、まあ、口で伝えるそういう物語だったわけですね。でそれをやっていたのが琵琶法師っていう人たちです。またね別のポッドキャストでこの歴史については深く触れていきたいと思うので今回はここまでなんですがあのこれも分かってると面白い。でそしてもう一つの能っていうのですね。この能っていうのはこの犬王の時代ね約、400年前後でね350年頃から400年ぐらいにまあ人気になったお金持ちのための劇なんですね。あの日本だと日本で有名な伝統の劇といえば歌舞伎ですよね。顔を白と赤に塗ってね、あなしはなんとかであるカンカンカンカンカンカンカンカンみたいな、それのまあ一応ベースにはなっているんですよ。ただ顔を塗るわけではなくあのお面をかぶるんですね。あの怖いさなんていうの日本のなんか怖い映画とかに出てくるお面とかありますよね。あれをつける着物を着て踊るんですけどもこの能っていうのはそのこの時代にこの時の将軍さんがいろいろ手伝ったおかげで日本のまあみんながこう 知っている有名な劇になったわけなんですけども、まあ、そのね能の歴史も分かっているとこれ面白いんじゃないかなと思います。はい。でそれがメインのストーリーになってくるんですよ。つまり平家物語とか琵琶法師とか能っていうのが分かっているとメインストーリーが分かるんです。でそれプラスその犬王の映画の時代に起こっていた歴史の出来事が分かるとさらに面白い。まあ、どういう時代だったかっていうとですね、この時代室町時代ですねは戦国時代に入る前は戦いの時代に入る前のちょっと静かな文化がこうね成長した時代になっています。で将軍さんがいてこれが足利将軍っていう将軍がいて京都に住んでいたわけなんですね。でそこで、まあ、いろんな文化だったりとかをやっていきます。でこの映画に出てくる足利義満さんっていうのはあの金閣寺を作った人ですね。まあもう京都に旅行に行ったらみんな必ず行きたい金のお寺、はい、金閣寺あれ作った人です。でその人たちが生きていた時代っていうのはこれ南北朝時代って言って、京都と奈良で2つの政治が生まれてしまってコントロールするポイントが2つあったと。だからまあ日本が2つに分かれていた時代だったわけなんですよ。でそれがまあなんとかね物語の終わりの方でちょろっとこう南北も一緒になりましたっていう風になっていくと。でこれからしっかり日本をコントロールしていきましょうと。もうレボリューションは起こしたくない、反乱は起こしたくない、革命は起こしてほしくないから、みんなのこう考え方をコントロールしていきましょうっていう時代に変わっていくんですけども、そこら辺の動きとかも分かっているとこの犬王っていうのがどうしてああいう結末を迎えるのかっていうのも分かってくるんじゃないかなと思います。はい。まあ、そういうね下準備をすればするほど面白くなる映画っていうのはなかなか珍しいんじゃないかなと思います。うん、なんか日本旅行みたいですよね。日本語を勉強して準備をすればするほど日本旅行が楽しくなるように、この犬王も歴史を勉強すればするほど面白くなるので、まあぜひこのポッドキャストでね僕と一緒に歴史の勉強をしてから見てくれるといいねがいいかなと思います。はい。
日本語ポッドキャスト。
では最後にエンディングです。はい。ということで今回ねこの犬王の紹介をしましたけども、本当にねアニメっぽくないアニメーション、アートとして楽しめるアニメーション映画だったんじゃないかなと思います。でこの映画を作っているスタジオっていうのが、サイエンスサルっていう、まあ、あんまり聞かないかなアニメ会社なんですけども、これね僕が多分一番好きなアニメーション映画、夜は短し歩けよ乙女っていうね、映画の、まあ、アニメーションを作った会社なんですよ。特徴としてはすごくねなんていうかなオリジナリティがある、アートが強い、うん、なんか色の使い方だったりとか表現の仕方がなんかもう美術館にいるような、美術館の絵を見ていくようななんか不思議な世界観を持っている、映画、まあアニメーション会社になっていますので、もしね気になったらね今回犬を見てみて、あ好きだなって思ったらぜひぜひ夜は短し歩けよ乙女っていう映画も見てくれると嬉しいです。はい。ということで最後にお知らせをさせてください。ゆうゆの日本語ポッドキャストではパトレオンをやっております。このねプロジェクトサポートしたいという方はぜひぜひよろしくお願いします。そして会話クラスもやっております、ね。1週間に今3クラスやっていますので、もしね、土曜日とか日曜日に僕時間ありますよっていう方はメールでね、ゆうさん日本語のレッスン受けたいんですけどもクラスのインフォメーション送ってくださいっていうメール送ってください。待っています。ということで皆さん引き続き日本語の勉強頑張ってください。それじゃあまたね、バイバイ。